さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。ちょっと仕事で沖縄に2泊3日で行ってきたんですけど、
うん、
あのまたカメラ壊れまして、今度は 40D がですね、
お
あの全く、しかも本番中に動かなくなって、なんじゃこりゃーというひどい目にあって、まあ仕事の方は一応ちゃんと終わって帰ってきたんですけど、これからどうしようってこう非常にあの連休を前に暗い気をしているスノーです。
全然反応しないの？
あ、もうシャッターがダメですね、あれね。
ユニットがダメってこと？
多分シャッター壊れちゃったんだと思うんですよ。シャッターというか、まあシャッターというかミラーは上がるから、
うん、
あのシャッタースピードを遅くしても、
うん、
あのパシャっていうだけで、
うん、
あの見えないんですよ。CMOSというか、
ああはいはいはいはい、
ミラーは上がって切れるんだけど、
うん、
でまあもうエラー99があった、思いっきりこれでもかっていうぐらい出るので、
いや
ーダメです。
しかも現場で、
はい、
まあ壊れるのはどこで壊れるか分かんないからね。
そうだね、
うん、いやーそうなんだ。そうするとシャッターユニット交換
かな。いや、まだ持ってってないんですよ。もう、どうしようって。なんか、呆然自失な状態っていう。見たくもないっていう、その、カメラ、割れたカメラを見たくもないというか、触りたくもないって感じで、なんか死
ぬ。でも、交換するにしても、あ、でもそっか。出したら代替機
は。あ、そうですね。だから、まずは代替に行かなきゃいけないんですけど、なんか、これ、直すのってもう嫌だなっていう感じなんですけどね。
なるほどね。
あとって新しいの買えるのだろうかっていう、そっちの世知辛い話もあります。
そうか、はい、どれぐらいでしたっけ。そんなに経ってないですよね。
いや、まだ2年ちょっとですよ。この番組を始めた頃に買った覚えが、初めて半年ぐらいしてから買ったような気がするんですけどね。
半年ってことはないし、
でもまあ2年、もうこれ3年目でしょ、僕らの番組は。
そうですね。
で、うん。だから2年半ぐらい経ったような気がするんですけど、
ね。ほんと1年半とかそんなんじゃ、2年経ってないような気がするんだけど。
そうですかね。いや、確かコンピューターと一緒に買ったんですけど、
おうおう、
あの、Windows のビスタコと一緒に抱き合わせで買った覚えがあるんですけど。
おう、うん、2年も経ってる？
ねえ、2年は経ったんじゃないかな。まずはそれにしてはかなりのへたり具合っていうのは自分でも分かるんですけど、
おうおう、
メインに使ってましたからね。
そうか、ああでも2年過ぎてたらあれか。いやーでもなんか早いな、1年半ぐらいななんか印象があるんですけどね。
ああでもね、まあ 50D も出て、あれ買ってややしばらくしたらすぐ50D出たんで、
うんうん、
文句言ってた記憶はあるんですけど、
うん、むしろね、まあ型で言ったら、うん、セブンに50に出てますからね。
はい、やっちゃうんで、
うん、そっか。わ、はい、ハズケです。明日日光の視察に行ってまいります、
はい、
朝8時半に浅草を出発して帰ってくるのは20時35分だそうです、
はい、
とってもなんかどうなんだろうっていう、なんか半分楽しみな半分怖いような、そんな夜を迎えております。
レース関係の、
いやいや修学旅行の、
あ、
下見
です。そんなのあるの？下見に行くんですか？
うん。
ああ、そうなんだ。それはびっくり。うん、そんな、至れり尽くせりな。
ああ。
初めてのコースなんですかね。
いや、てか僕が初めてだからじゃない。
あ、そうです。あ、わかりました。あ、まあなるほどね。
何人か、うん、何人かで、
ああ、
そんなにだから あの大勢じゃないんですよ。
あ、はいはいはい。
だから今年からやり始め、今年というかね、うん、次行くのが初めてな人だけを集めてるのかなっていう気はするんですけど。
あ、なるほど、すごい。でもそれは。はあ、まあ会社としてしっかりしてるっていうか、うん、やっぱりあれなんだ、僕なんか依頼されたらいきなり「はい行ってください」で、
あ、本当、
もうその現場で常にあの周り見て走り回ってみたいな感じですかね。
でもあれでしょ、あのひな壇とか借りるのにお金払ったりとかするんじゃないの。
ああうん、まあそういうところは今まで当たったことはないんですけれども、でも借りるのにお金払ったりしますよね。まあ、あらかじめその予約みたいのしておいて、
なんかその窓口がどことか、
あ、
そういうなんかあれみたいですけどね。
あ、なるほど、うん、顔合わせをしておくということ
なのかな、うん、
あれ、まあ、日光は面白いですよ。
あ、そうな
の。あの、ほら、去年、僕、あの、子供に、去年、おととしか、
はいはいはい、
子供についてって、
うん、
あの、写真屋さんの、
うんうんうん、
こう、本当の写真屋さんって変だよ。いや、うまいな、とか、
はいはいはい。
一感心してたんですけど、
うんうん、
そういう意味では、勉強になるんじゃないでしょうか。
ああ、そういう意味で言うとね、昨日か、遠足の撮影があったんですよ。
はい、はい。
で、まあ、博物館と遺跡の公園が一緒になったところなんですけど、はい、初めて、こう、他のカメラマンと同じ現場っていうのを、もういろんな学校が来てたので、
わかります。
で、もうなんか現場に着いた早々カメラマンがもう入り口のとこに 5,6 人並んでるんですよ。あれ俺現場間違えたかなとか思ったんですけど、まあよく考えたら他の学校も来るのかとか思って、うん、
はい、
で、まあ、チラチラやっぱ目に入るじゃないですか、
はいはい、
となんかやっぱいろんなスタイルがあるんだなと思って ね、うん、で博物館の中ではお一人だけだったかな、こうよく目についた人は。ただその公園の方に行ったらね、3カ所ぐらいでやっぱ集合取ってるんですよ。
はい、そうですね。
で、僕はお昼を食べた後の、まあ、帰る間際での集合だったんですけど、ね、もうお昼食べる前ぐらいに取ってる学校も結構あって、で見てたらね、あのひな壇をもう一人で来られてる方が、ちっちゃいなんかひな壇なのかな、リュック背負ってひな壇も持って、でスナップも撮ってるんですよ。
わ、すごい。
これすごいなとかって見てたんですけど、あとはあのカーペットみたいなの持ってきてるところもありましたね、はい、まあ、それは2人ぐらいいらっしゃったみたいですけど、
カーペットですか。
カーペットっていうかね、なんて言うんだろう、ビニールの白い帯状のロールを持ってきて、要は、
F1?
そうそうそうそう。あの、
それ、はい。
整列した前に
置いて、
引いて、
おぉ、
ああ、なるほど、とか思って。
コマーシャルの撮り方ですね。コマーシャルって、あの、例えば、ロケで、
うん、
あのモデルさんの、まあ、通販なんかよくありますけど、
うんうん、
モデルさんの服着せて、
うん、
やはりまあアイドルカットだったアイドルのこうカットだったりするんですけど、
うんうん、
あのまあ、ストロボタクト生っぽくなるから、
うん、
それで白いでっかいシート
を
バーンって前に引いて撮るっていうのはよくあるみたいなんですけど、
へー、
それをその集合写真ってやってるんだ。
うん、つっても幅どれぐらいだろうな。そんなに幅があるわけじゃないんだけど、50センチ、もうちょっとあったかな、ぐらいのやつを。
なるほど。はい。
まあだから、レフ板つっても最前列のこの顔、少し明るくなるかな、ぐらい。 な感じかなとは思ってたんだけど、レフ版じゃないのかな、うん、
まあ多分それはレフっていうか、まあ、帽子とかかぶってるとどうしても顔暗くなるんで、
うんうんうん
うん、まあよくあるのはちょっと帽子上げてもらって、
うんうん、
日中シンクロでストロボで撮るっていう感じなんですけどね、
うんうんうん、まあまあ僕今回はね一人だけだったかな、もう撮ってって言って撮ってもらっちゃったんですけど、ね、そうそうそう、あとねクリップオンで丸いのって知ってます？
あのマクロリングライトじゃなくて、
うん、ホットシューにつく、あ、リングって真ん中は光んないでしょ？
はいはいはい、
もう、
ああ、あのでっかいやつですね、
うん、
うん、あ、あれは昔からある、
あ、じゃない、あのね薄いの、
うん、
昔からあるやつって
昔からある
ボールみたいなやつじゃないの？ボールってあのお料理するときのボールみたいな、
あれの薄っぺらい
バンってあるんですか？
お皿に近い感じのやつはあります。
あ、あるんですか、うん、
へえ。インカムっていう、
うん、
あの会社が昔あって、そこのは随分使われてますけどね。
へえ。いや、なんだあれあれとか思ってなんか興味津々でチラチラチラチラ見て高いやつの？
ね、あれ、うん、高いっていうか、ミニカムという会社は今あるのかどうか、かなり、あの、写真館関係はたくさんみんな使っている。
へぇ、なんか CD、CD ぐらいなのかな？ CD か、もうちょい一回りぐらい大きい。
はい、
あ、まるで、なんか、カメラの上にひっついてるのは、なんか異様に変な違和感があるような感じだったんですけど、ピカーって光ってて、おお、面白そうとか、使ってみたいなと思ったんですけど、はい、まあそんな感じでやっておりますが、今週は、スノーさんが、
はい、塩漬けになってきた。
塩漬けになってきたというお話で、いきたいと思います。
ナチュラルをキーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きくださいね。
で、スノーさんの塩漬けは、
はい、そうですね、もう塩漬けになる前に雪でひどい目に遭ったんですけれども、今回ばかりは雪が降ったと言って喜んでいられなかったという、あの、4月の遅い雪という日にですね、あの、サッカーの試合を取らなきゃいけなくて、しかも、鹿島、鹿島アントラーズのある、
うん、
別にあのプロのサッカーを取りに行ったわけじゃないんですけど、
うん、
鹿島まで行くということで朝何時に出た7時前に出たんですけれども、
うん、
もうあの東京まで、あの東京までっていうか、まずもう、一番近い、高速道路、首都高速道路の与野っていうところから都内まで一気に通行止めでして、
へ、うん、
あのうちの周りは全然雪なかったんですけど、ね、
おうおう、
走り始めてしばらくあの南に向かって走るわけなんですけど、車のが見事に雪が積もっていて、
うん、
もうびっくり仰天しました。
へー、結構そんなに降ってましたっけ、あんたち。
そうみたいですね。僕も2時くらいに前の晩は、1時半ぐらいから、寝たんですけど、その時まだ雨だったんですよ。
うんうんうん、
で朝も起きた時雨だったので、
うん、
全然大丈夫だと思って、
うん、
一応高速道路チェックしようって、
うん、
チェックしたら、うん、閉鎖閉鎖閉鎖って書いてあってびっくりして、それで 慌ててこれは大変だって言って、あの予定より1時間は早く出たんですけれども、
うんうんうん、
したら行けども閉鎖でして結局板橋まで行って、ね、やっと乗れたっていう。
へ
ー、結局あの高架になってるところですね、
うん、
はあの 浦和とか与野のあたりとか全部高架になってるんですけど、
うんうん、
そこは雪が積もっちゃって行けないみたいなんですよ、
うん、へ
ー、雨だったんですけど、
うん
うん、他 あの土の上のところはどんどん溶けていくんですが、
うんうんうん、
まあ、橋の上とか結構残って
る。ああ、そうだよね。橋の上とかね。
ね。で、高速道路は高架なので
、
全部残ってたみたいで、結局、10時過ぎか11時近くまでずっと、あの、そこは、首都高5号線の埼玉与野線っていうのがあるんです、
うんうんうん、
それはずっと通行止めで、したね。でも、珍しく、
うん、
珍しい写真が撮れたっていうか、
うん、
うん、あの雪が積もってる車の写真を撮りながら渋滞の中を都内まで行きまして、
うん、
でやっとサッカーの試合のあれには間に合ったと思ったんですけど、当然もうあの関東一円から来るはずのサッカーチームがみんな遅れてですガードの状況もあんまり良くないというので、午前中は試合がありませんっていう、
うん、
僕は昼からの試合のつもりで行ったんですけど、
うん、
12時半だったかな、
うん、
ですとか言われて11時半には着かなきゃと思って一生懸命行ったんですが、
うん、
11時半に着いた時にはなんか 2,3 チームしかいなかったです。
うーん、
かなりそのチームは来る予定だったんですけど、
うんうん、
でまああの人工芝だったんですぐ始められたんですけど、
うん、
風が強くてで、
うん、
まあサッカーの試合はちょっとの写真は出せないのが
残念、うんうん、
あのカメラ構えてると風でカメラがギューって動いちゃうっていう。
そんな強かったな。
強かったですね。
へ、
まあそこはあの溝っていうのもあって、
うん、
はい、もうあのサッカーの試合っていうかね、常に片側に寄ってました。
へえ、そう
だから、まあ、こっち側にいればいいやと思って風下の方にいたんですけど、
うん
うん、あのしかもこう着膨れてるもんですから、カバー着て、
うんうんうん、
雨は降らなかったんですけど、すっごい寒くて、
うん、
あの着膨れてこうボサーっと突っ立っていたら、
うん、
ボールが当たったりしてね、自分に
飛んできて当たったの
さっさと避けるよって感じだったんですけど、避けられなかったっていう。
じゃあ何、もうサッカーしててボールが風下に行っちゃう感じなんだ。
そうですね。もうなんかあの風上に向かってこうスローイングというんでしょうか、そういうのやるのは大変そうでした。戻ってきちゃう感じですけど。
そりゃすごいね。
まあそんな中、
うん、
撮影がまあ3時ぐらいには終わったので、
うん、
で、あの鹿島には風車がいっぱいある
んです
よ、
うんうんうん、
で、まあ去年も行きましたし、あの今年のブログ、1月のブログには、
うん、
あのあれは鹿島ではないんですが、銚子の、うん、あのあでもあれも鹿島だ。鹿島というか鹿島より銚子寄りにある波崎海岸、
うん、
波って書くんですけど、
うんうん、
このあの風車の夜の写真を載せましたけど、
うんうん
うん、あそこは割と古くて、もう 7,8 年前に もっと前からあるんですが、
うんうん、
最近どんどん新しいのが増えていまして、
うんうん、
鹿島港の方に港ですね、
うん、
で見ました。
うん、
で、本当に海岸っていうか、防波堤といいますかね、防岸に、
うんうんうん、
突き出すように、
うん、
風車が並んでいるところがありまして、
うん、
わっわいいやと思って、
うん、
ここに早速行ったんですけれども、
うん、
こう見ての通り海が非常に荒れてまして、
うん、すごいね、
もうこのテトラポットを越えてですね、
うん、
波が、これ道路なんですけど、
うんうん、
はい、波がザワーッと打ち寄せているという。
うえ、そんなんだ。
はい、でしたね。
へぇ、これ、ちょっと、いい、
はい、
はい。これ、何機も並んでますけど、 これ交互に並んでるの向きが一緒じゃないんだね。
ね、ちょっと1台止まってるやつがあって、
うん、
それだけ反対向いてる感じなんですけどね。
え、これ1機だけ？
うん、2台目のやつが、手前から2台目のやつは止まってたと思います、この時。
ああ、そうなんだ。
それで中の方向いてるんですけどね。
おー。
動いてるやつはみんな、こう、こっち向きっていうか、こっち向きみたいです。
あ、そういうことなんだ。
はい、へぇ
あ、本当だ。下の方を見たらそうなんです。うん、
風を後ろから受ける形で回っているんですね。この風車の場合は。いろいろ形によって違って、前から受ける風車とか、後ろから受ける風車とかあるみたい。ですね。
風としては海側から来てる、
ね。はい、海側から来てます。
あ、そうなんだ。
はい、このストラップを見ればわかると思います。
あ、そうかそうか。
はい。
すごいだろ。ストラップ真横になってます。
もうこれね、ちょっとカメラから離れるの怖かったですね。吹き飛ばされそうで。
ああ。
カメラに
違う。スノーさんの三脚でも倒れるかもみたいな感じの。
吹き飛ばされそう、吹き飛ばされないようにしがみつきながら飛んで
る。
でまあ当然これちょっと堤防みたいな、堤防じゃないな、なんていうか、堤防か。
うん。
護岸があって、そこより、道路があって、それよりかなり高い、4メートルぐらい高い堤防がある感じなんですよ、
うん。
工業用地らしくて、その、
うんうん、
その波の影響もある、こうね、
うん、
いけないから堤防が作ってある感じなんですけど、
うん、
でその上なんでもう何も遮るものがな
く
雨しぶきがかかるっていう。
何このカメラ
直接はかかんないんですけど、
うん、
こうもやってたんですよね最初。なんか白っぽいんですよねここら辺、
うん、
どことか見ると、
うん、
遠くが白っぽいなと思ってたんですけど、それは波しぶきが舞い上がって、
うん、
あの霧のようにさーっと、ここにいるだけで塩がかかる。
この今2枚んじゃないや、この風車の1枚目の写真のカメラを置いてるとこって4メートルぐらい高いところっていうこと？
あ、ちょっと高いところです。
へえ、そっか。なんかじゃあ全部風が下から上がってきくるのも含めて全部食らうんだ。
食らうんです。ビュービュー来ております。でまああのすごいドラマチックにね、もう波がザバーっていくので、うん、それをなんとか撮りたいとだいぶ苦労したんですけれども、
うんうんうん、
いかんせん広角で撮るので、
うん、
やっぱり波ちっちゃくなっちゃうんですよね。
ああはいはいはい。
かといってなその根元だけ撮ってもしょうがないんで、
おーお
ーまあこういう感じになりました。
お
で、この、うん、今見てる方の反対側にも行ってみてですね、
うんうん、
まあ、ここは、ちょっと河川、川が流れ込んでいるところで、防波堤じゃないな、ちょっとした岬みたいに、こう、護岸、このテトラポットがぐぐぐっと伸びている、
うんうんうん、
ですね、あ、ここはちょうどいいやと思って、
うん、
ちょっと立ち入り禁止みたいな感じだったんですけど、
うん、
すり抜けられたんで、すり抜けて。でもあんまり前に行くと波にさらわれそうなので、
うん、
ギリギリっていうか、ちょっと余裕のあるところまで出て、
うん、
を取っていたのですが、
うん、
ふと下を見るとですね、
うん、
穴が備えてありました。
う
わ、ギョギョギョっていう感じです。
これは波にさらわれる。危険がある場所だっていうことなんじゃないでしょうか。
いや、もう登っちゃった以上、ここは取らないわけにいかないと
思
って、取ってましたけれども。
うん、
まあ、すごい寂しいところなんですよ。本当、なんて言うんでしょう。映画だったらここでなんか、なんて言うんでしょうね。夜にギャングとかやってきそうな感じです。取引。そんな感じのところです。裏はすぐ大きな製鉄所があるんですけれども。
うん、
で、 そのままですね、やっぱり夜までいちゃいまして、
うん、
で夜になったらその製鉄所が実に素晴らしい、
おおすごい、
はい、
もう
見せてくれて、月がねまた地球層っていうんですか、
はいはいはい
三日月なんだけど、うん、月の影のところも見えるっていう、
うん、
はい、
これを買い取りたいんだけど、これもう肉眼でこの状態なの？
あ、この時はそうでしたね。
へえ。
ちょっと見てみると、そんな感じですけど、でも写真の方がよく写りました。
うんうんうんうん、
あの露出がちょっとオーバーめになってるので、
うん、
三日月の方はかなりね白飛びしちゃってるんですけど。
うんうんうん。肉眼でも見えるんだこれ、
うん、あ見えますね確かに、でまあこれは、うん、あの、うん、さっきの最初のところですね、あの、
うん、
こうテーブルの高いところに上に上がると、
うん、
左側がこの工場と月で、
うんうん、
右側が風車なんですよ、
うんうんうん、
うわどっち撮ったらいいんだ俺っていう右撮ったり左撮ったり、月がちょっと隠れたりするので、
うんうんうんうん、
で隠れてるときはちょっとあんまりね、あの撮ってもしょうがない、
うんうん、
月が雲間から出た瞬間に撮ろうと思うんですが、
うん、
うまくいかないんですよね。
あ、そうなんだ。
はい、そっちにカメラを向けて撮ろうと思うと雲が隠れて、
うんうんうん、
じゃあしょうがないなと思って風車を撮ろうとすると風車のあのまた雲から出てくるみたいな感じで、
うん、
すごいジレンマを抱えつつ、うん、なんとか踊りましたっていう。
おお、なるほど。
はい。
へえ。いや、すごいな。
っていうのはあのこれ写真で見ると別にあのね絵だけなんですごく綺麗なんですけど、
うん、
ここにいる人間としては寒いしね本当寒かったです。上下カッパ着てたんですけれども、
うんうんうん、
あのもうサッカーの撮影のそのままの格好だったんですが、
うんうん、
それでもやっぱ風が強かったんで、
あったです。これは何、この工場の方の後ろの黄色は町明かりなの？
あ、そうですね。鹿島。町っていうか、工場地帯なので、あの、鹿島港って、なんかコンビナートとか、あるので、ものすごく明るいんですよ。
へ
ぇー。で、雲が反射して。
なるほどね。
いや、まあ、工場萌えというか、いや、素晴らしいとか思ってたんですけど。
またでもなんか色がすごく綺麗で、
そうですね。はい、まあ、肉眼はこれほど赤くないんですよ。やっぱり、うんうん、あの、調整されちゃってるんで、
うんうんうん、
で、カメラの方は割とデイライトに近い色温度で撮ってるから。
うん、
街明かりはこんな風に真っ赤に赤黄色っぽくなります、
う
ん、
ね、
普通に直しちゃうとまあ、つまらなくはないんですけど、
うんうんうん、
で、まあ、あの暗くなるとね風車 の、 あの羽が見えなくなってしまうので、
うん、
まあ、例によってストロボを一生懸命当てているという。
ああ、
はい。
桜の時と同じ、
ね。はい、同じですね。
へえ。
これは、何分、多分、1分ぐらいの露出じゃないと思うんですけれども、
うん、
この間に、あの、その、3、4メートルの土手から、
うん、
降りまして、
うん、
こっから見えないところに、カメラの視野に入らないところにね、
うん、
入らないところに行って、そこからストロボをバシバシ投げて。
下から
下から。
へ
ぇ、今回はそのなん、寒くてというかなんか、あの、プリ発光ボタン、テスト発光ボタンがありますね。あれがね、もうね、手がかじかじゃって押せないもんですから。カメラストロボをクリップオンにつけたまま、
うん、
これ 10D かなんかなんですけど、
うん、
それでもう、 風車に向けてバシバシ撮ってたんですけどね。撮るっていう形で発光させてたんですけど。
ああ、なるほどね。
そしたら、こんな風に全部塩っていうか、その空中に飛んでいる波しぶきが光って。
ああ、この下の写真はその、
はい。
ライトアップさせるために撮った時の、
はい。
写真なんだ。なるほど。そういうことか。
はい。
へ
ぇー。サワーのようにというか、霧のようにというか。
ああ。わ、すごいな。
これ全部塩。塩水。これが全部塩水かと思うと、恐ろしいです。
恐ろしいですね。
で、例によって記念写真も、
うん、
もう記念写真なんか撮りたくないと思ったんですが、うん、番組のことを考えて、うん、自分に鞭を打って記念写真撮ってきました。
この光ってるのは何なの？
あ、これはまあ、ちょっと遊んでみようと思って自分のこう LED の懐中電灯をカメラに向けて、最初字でも書こうかしらと思ったんですけど、
うんうんうん、
とてもそんな光でこうライトペインティングってあるんですけど、
うんうんうん、
全然できませんでした。
そうなんだ。
もう頭もなんていうんでしょう、動かないんですよね。まず、うん、なんて書こうかなっていうところからもうできた。
もういやっていう感じなんだ。
もういや。ちゃんと見せるためには裏返しに動かさなきゃいけない。
うんうんうん、
それも考えられなくて、ね。
うんうん、
ただぐるぐるって回してみたっていう。
ああ、そうなんだ。これでもこんなもやってなってるのはやっぱ塩に反射してってこと？
あ、これはもうフィルターが。
ああ、そうなんだ。
はい。ベタベタ状態にな
っちゃってるからってこと。
はい、なっちゃっております。
へえ。いや、これもなんか不思議な絵だよね。
で、上の方になんか雪が降ってるみたいにちょっと見えます。
うんうん
これ多分その自分が照らしたライトでこんな風に
塩が光ってる。
塩が
光ってる。いやー、機械物には恐ろしい環境ですよねこれ。
さすがにね、ここずっと撮ってる間に車とかって1台ぐらいしか通んなかったし。
へえ。
こう明るいうちになんかずっと海岸、反対側は砂浜なんですけれども、
うんうん、
歩いてる人も見かけたんですが、
うん、
日が暮れてからは誰も人っ子一人っていうか犬一匹っていう感じで。
へぇー。ね、劣悪環境に行く人はスノーさんぐらい
なんですね。そうなんです。まあでもこういう時こそいい写真が撮れるっていう。かなりマゾな感じなんですけれども。で、まあ、まあ、ちょっと他にも、この並びであって、そういうところだったりしたんですが、
うん、
で、帰ってきてですね、もう帰り、車、なんか、ワイパーかけても、なんかすごいギラギラしてるんですよ。
うんうんうん、
もう、サイドウィンドウなんて、こう、布で拭いたんですが、
うん、
ギラギラしちゃって、どうしようもない状態で、これはやっぱりしようかな、とか思って、
うん、
で、翌日天気すごい良くてですね、
うん、
起きて車を見たらなんかもううちの妻が言ってたんですけど、
うん、
体の匂いが違うよとか言うんですよ。
へー、塩臭いの？
塩臭いっていうか、まあ、海の匂いだとかです
ね。おうおう、
してたよとかいう話で、あ、それそうだよねって、昨日すごい塩だったんだよって言って、車をこうやって撫でてみたらこの状態
で、うわすご
い。ほんの 1,2 センチですよ、
バッ。
いやあ、塩だと思って、
うん、
どうしても誘惑に勝てずに舐めてしまいました。
やっぱ辛いの？
あ、いや、
うん、
やっぱ天然の塩だけあって、
うん、
甘くて美味しかった。
美味しかったんだ。
美味しかった。なんかすごいマイルドな感じでした。
そうなんだ。
いや、まあ、うちから160キロぐらいあるんですけど、
排気ガスやらもみんな飲むとね、
道路のホコリやらもミネラルとして入っているのかもしれません。いや、でも本当天然の塩なんだって思いましたね。こう普通塩ってすごいビリってくる、
辛いですよね、
一応辛さなんですけど、これマイルドだったので、ちょっと感動したんですけど、はい、あの、妻にはすごいばっかりされました。
そっか。いや、でもこれ、2、3センチでこん、要は2、3センチ引っ張ったらこんだけついたよってことでしょ、はい、そっか、もうなんか、あっちゅう間にダメになりそうですね。
そうですね。まあ、すぐ、もちろんこの後洗車に出かけたんですけれども。で、あの、まあ、当然カメラも帰ってきた日の、その場で、
うん、
あの、タオルは熱いタオルでゴシゴシ拭いたりとかですね、うん、あのやることはやったんですけど、ふと気が付いて三脚を手に持ったらベタッとしてるんですよ。ベタベタなんですよ、三脚のところが、うん、どこ触っても、
うん、
で帰りにちょっと砂浜でも撮影したので、うん、砂でジャリジャリにもなってまして、今回初めてですね、洗、
うん、
三脚っていうんですか、ね、
うんうん、
はい、しました。
おお、
ジャブジャブと。
へえ。これ前回に引っ張り出しといて、
そうですね。もう上からジャブジャブジャブジャブジャブ。洗車スポンジで洗いました。
へえ。
あの当然あの雲台関係もジャブジャブ洗って。
おお。
はい。
これ雲台とか洗っちゃったらどうすんの？
いや、とりあえずちゃんとあのね、これご覧のように天気いいんで、
うん、
あのすぐ乾きましたけど、
うん、
うん、あのまあ別に油さすっていうほどのことは必要はないと思うんですけどね。
へえ、そうなんだ。
まあとにかくありとあらゆるところほら塩でベタベタした、
うんうんうん、
洗わずにはいられないって感じでしたね。
おお、
まあ、三脚洗ったの初めてですね。去年やっぱり鹿島にその撮影に行った時にほら、うん、ジュディ水浸しでとかいう話をしてたんですけど、
うんうんうん、
あの時はストラップを洗ったんですが、
うん、
今回は三脚を洗う。
なるほどね。
いや、でも考えてみるとストラップもそろそろ洗った方がいいのかもしれない。
お、
塩水たっぷり。
そうだよね。染み込んじゃって。
染み込んでますからね。
そうか。いや、なんかすごいな。でも、この海っぺりの風車撮ったら、こんなのって結構あるんでしょ？
ああ、そう、でも今回は特に激しかったです。
ああ、そうなんだ。
うん。こんなに海の、まあこれ港にもあるっていうか、岸壁にあるっていう感じ。
うんうんうんうん。
あの、ここまで海に近いとか、もう海に出てます。
うん。
もう初めてです。
あの、そうなんだ。
ええ、ね。海岸にあっても結構砂浜があって、その奥に道路があって、そこにあるっていう感じで。
うん。
うん、でも結構最近こう港にあるっていうのは流行りって言いますかね、
うんうんうん、
ある配置なので。
へえ、そっかそっか。
まあ、おすすめな場所っていうか、うん、寒いの嫌いじゃなければ
。そうか。うわ、でもこんなにまでして風車で撮りたいんだ。
まあ、面白いですね、やっぱり。不思議な魅力が。まあ、あの、これ、もう本当静止画の、って、辛いよねと思うんですけど、
うん、
合ってる状況っていうのは非常に面白いので。
まあ、でも、この、真ん中の2枚見たら分かるような気もしますけど。
今回は、その、工場を、月が非常に良かった、
うんうん、
でかもうここにね何時間いたのかな、結局8時過ぎまでいたので、
うん、
5時間近くいたんですよ。4時間か5時間でさすがにこう寒いしトイレとかも行きたくなるじゃないですか、
うんうんうん、
帰りにあのこうコンビニに寄って、うん、すいませんってトイレ借りに行ったんですけど、
うん、
ちょうどあのトイレの前でなぜかアダルト系のものが置いてあるんですよね、うん、コンビニに。
ほうほうほう。
本とかが。 でそこにあのあ高校生かなっていう女の子が整理をしてまして、こうその商品の
アルバイトの子か、
アルバイトの、
うんうんうん、
であの一応ほらあの借りるときにトイレがありますとか言うでしょ
うか、うんうんうん、言いますね。
なんかすごい罰悪いなとか思いながら、はいどうぞって言われて、
うん、
トイレに行ったらなんかトイレの鍵はね開いてる、かかってないんだけど、
うん、
中に人の気配がするんでゴソゴソゴソゴソと、
はいはいはいはい、
変だなと思って、女の子はそこにいてはいどうぞって言ったのに、
うん、
人がいるっていうのは変だよねと思ったんだけど、でも確実にいる気配がしたので、
うん、
まあ、じゃあしょうがないかと思って一回出て、
うん、
ちょっとそこら辺の雑誌見て、
うん、
でも出てこないんです誰も、
うん、
で、そこの女の子にすいません、うん、さっき僕が行った時誰が先に入ってましたって聞いたんですよね、
うん
うん、ただその女の子はすごいびっくりした顔して、
うん、
家誰もいないと思いますとか言うから、あ、分かりましたって、じゃあ勘違いですねって言って入ってみ、トントンって言ったら誰もいなくて、
うん、
で入ってみたら、はい、確かに誰もいないんですよ、
うん、
不思議だなぁと思いながら、
うん、
出てきて、
うん、
女の子はすごい怪訝そうな顔して僕を見てましたけれども、
うんうん、
僕もなんかすごい多分キスにつままれたような感じだったんですが、
うん、
後で気がついたんですけど、
うん、
花の人いるじゃないですか、喧嘩がお花が添えてあるところ
はいはいはいはい、はい、
先回りされたかなとか思ったんです
よ、怖っ
それぐらいしか、まあ、考えつかないっていうかかもしれないですけど、ね、っていう感じでしたね。まあ非常に疲れてたんで、
うん、
幻聴っていうのもあるのかもしれないんですけど、確実にでも誰かいた気配というか、もうトイレットペーパーをカラカラっていう感じの音がしてたので、
うん、
いや、まあ話の種になるかしらとか思った私なんですけど、
そうなんだ。
でもまあちょっと階段には早いんですが、
うん、
水のあるところっていうのはやっぱり好きらしくて、
ああっていうなんか聞けますね。
まあ、僕は本当そういう変なところで写真はたくさん撮ってるんですが、
うん、
はい、幸いにして写ったことはありません、
うん、まあいないもんは写んないよね。
そうですね、まあ、ただ今回はちょっと不思議でした。
へえー、そんなオチがあるとは思っておりませんでしたが、ご興味のある方は一度ここで写真を撮ってとかこう入られることをチャレンジしてみてはいかがでしょうかというところで、まあ今週はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、カメラどうしてやろうかって本当に困っているのでした。
はい、ではまた来週、
はい。